坪倉澄子の着物でお出かけ。あなたもタンスに眠っている着物を取り出して一緒におしゃれを楽しんでみませんか。この時間は着物が大好きな私坪倉澄子が着物の魅力をお伝えいたします。今日は学生さんお二人に一緒にラジオに参加していただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず自己紹介からお願いいたします。
はい、最近坪倉先生にお着物について教えていただいております新川京子と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。同じく大学生の斉藤信子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もうちょっと早く習ってくれたらよかったんですがもう残念ながら3月でご卒業いうことで、もうせっかく京都に来たんだからいうことで着物を着れるように言って、この3ヶ月間もう必死のトレーニングでなんとかまあ着れるようになるかなというお二人なんですが、何か着物についてこんなこと聞いてみたいなというのがありましたらお願いいたします。
はい、じゃあ私から質問させていただきます。はい、やっぱり一般の人からしたら着物っていうのは夏はちょっと暑くて冬は寒いっていうイメージがあるんですけれども、うん、はい、そういった季節ごとの着物の楽しみ方っていうのを教えていただきたいです。
は
い、
そうですね、見た目着物は夏も冬も一緒だと思ってはりますよね。はい、スタイルは一緒でも素材も違うんですね。で冬はやっぱり寒いから裏が胴裏がついてるんですよ。で合わせ仕立てといって2枚になってるんです。だからその分暖かいんですね。それが、10月から11月12月1月2月3月4月5月ぐらいまで、で5月ぐらいになるとちょっと暑くなってきますよね。連休なんか暑い時もその時はもう一重といいまして裏がついてない着物があるんです。それが一重仕立てという一重の時期ですっていうよくお話しに出るような、それが6月と9月で、7月8月はもうよっぽど暑いです。京都は特に暑いので、夏物とか薄物、薄いっていう字を書いてね、で本当にローとかシャとか麻とかとても透けるような着物の生地があるんです。そういうものを着ます。だから見た目ももちろん色目とかそういうので季節を感じますが、もちろんその素材の時点で涼しいものを着ます。でその順次てそれに順次て長襦袢も合わせもあるし一重もあるし夏物もあります。で夏はやっぱり涼しげなローとかシャーとか着物に合わせた素材の長襦袢を着ます。足袋も夏物冬物ありますし、裾よけ肌襦袢も夏物冬物あります。全部お洋服と変わらず夏物冬物あります。わからないですか夏着たって、浴衣をご存知でしょ、夏。はい、だから夏お出かけの時はもう裾よけと肌襦袢に綿の浴衣1枚ですよね。で随分涼しいし、まあ、そんな感じで、うん、楽しんで、あとはそうですね、同じ合わせの時期でもこの春先1月から過ぎて1月2月夏に向かう時はやっぱり薄い色の色目を、あこれもうすぐ春やなとか、そういう色目の感じとか、まあ、模様もそうですし、特に帯はそういう季節を表すということで、お花のものとか季節のお花を入れたり、まあ、夏だったらこう金魚とかトンボとかそういう模様になりますし、逆に同じ合わせでもこう10月11月こう紅葉の時期に向かう時は色がやっぱりちょっと沈んだくすんだ色目になります。そんな感じで見た目もそうです、もちろん素材とそれと色柄で季節を表します。で例えば今6月と9月は一重の時期って言いましたよね。
はい、
で6月は夏に向かうじゃないですか。だからちょっと帯も早いこと夏の帯をしますし、で9月は秋に向かうのでちょっと色の濃い同じ着物1枚でも帯を、シックな色目、秋に向かうような濃いグリーンですとか、からし色、エンジ色、そういう色の帯を合わせると、ああ秋もうすぐ秋だなっていう、 そういう季節の楽しみ方ができるというのがお着物です、
うん、どうです
かね。わかりました、は
い、
なんとなくイメージは湧きますか、
はい、すごい結構細かく着物って分かれているんだなっていう
のが。そうですね、まあ、お洋服でも一緒じゃないですか。あのスーツを着るときに下にこう何か、うん、あのジャケットの下にセーターを着るとか重ねていきますよね、はい、それと同じだと思いますけどね、
うん、はい、分かりました、
はい、ぜひまたそうやって季節ごとにねお着物を楽しんで着てみてください、
はい、
それがまた着物の楽しみでもあるんですね。同じデザイン同じ帯の形ですけど、はい、ぜひ着物を取り出して着てみてください。またあの着物のブログを着物日和というのをしておりますので、ぜひお楽しみください。お相手は着物大好き坪倉澄子でした。ありがとうございました。